ただいまより昭和50年7月9日朝のご理解をいただきます。
御神君、一つ信心する人のまことの信徳を知らぬこと、一つ欲徳にふけりて身を苦しむることなかれと。信心させていただくものがまことの信徳を知らぬことと申します。誠の信徳が分からせていただいたら、欲徳にふけることもなかろう、身をまた苦しむることもないと思うです。みんなが神様のやるご信徳ということは神様の御働きです。または大きく言えばです、言うなら、なすといえ、なしうる条件、恩恵のなくばなしでと何一つとしてと、教主様が教えておられる、恩恵のことです。お父様がこれ、健康で例えば、おるということもです。神様のご恩恵です。例えば食べ物でも神様のご恩恵の現れです。それに例えば健康でなかったり、食べるに食がなかったり、いうなら人間の幸福の条件が足ろうていない、ありが足りない、これがないというような、それはご恩恵をご恩恵と感じていないからです。ご神徳の中に生かされてあるという喜びがないからです。それに対する心音放射の生活をしないから、幸福の条件から離れていくのです。そういう意味においてのご神徳、ご神徳の中にあるのですから、ご神徳を悟り分からせていただいたら、もうそれこそありがたいものばっかり、心音放射の心がこの人湧いてくる。そこにはね、わざわざ欲を言わんでも徳を言わんでもね、もう本当に幸せな世界におかげをいただくのですから、欲徳を言うちゃ馬鹿らしいことになるんです。神徳がわからんから欲徳を言わなきゃならんのです。それに身を苦しめなければならないんです。それにただ、言うならば神様からは都合の良い、ただ我欲を満たしてもらうことのために信心をしておるというような人たちがたくさんあるんです。誠の信徳が分かったら我欲をよく言うことはいらん、欲徳を言うことはいらんにもかかわらずです。自分の欲徳のこと、自分なら我欲のことを願うことがいかにも神様であり信心であるように思うと、それはまあお取り次ぎをいただいておかげをいただくのですから、北から秀江さんという方がお参りをしてきます。今度ご本部参拝をして帰り道に神様にお知らせをいただいた。それには新曲のお知らせをいただいた。次にはほうれん草のお知らせをいただいた、新曲とほうれん草といや、おひたしなんかする、来ていただくお野菜ですね。 その新菊とほうれん草をいただいて、どういうことであろうかというと、翌日前からお伺いをするんです。菊というのは哀楽の新人の春本のように言われる花であるけれども、新菊はあれは食べるためのお野菜である。菊は菊でも食べるための菊である。だから初めの間誰だってです、ね、まず自分の食べること、食べることということはおかげをいただくということなんです、ね、言うならば癒しい心を満たしてもらうという意味いただいてもいいでしょう。あたくりどもは盆行がいっぱいですからね、商売が繁盛いたしますように、病気が治りますように、それ5つの願いの中にも実際はあるんですからね。体の丈夫をお願いいたします。家庭に不安のないがもとですから、どうぞ円満できますように。子孫繁盛、家繁盛というふうにです。それは願いと神様おっしゃるんですから、願わせていただくけれどもです。それが誠の御用、親鸞ご成就のことのためのに、つながらせていただくことのために、ね、経済のことも健康のことも、人間関係のことも願うのですよ。だからその神様へとのつながりというものを立って、ただ自分の牙城牙欲のために健康にならせてください、ためにお金を負けさせてくださいというのではです、ね、それは本当なことではない、ね、そういう信心からはです、やっぱり欲得に苦しまなければなりません。欲得にとにかくやはりいわばふけることになります、ね、金儲けさせてくださいばっかりのってやったら欲得にふけっとるんです。だから そういうおかげをよしいただいても苦しみ与えません、ね、ですから同じ新宿でも、だから井出さん本当はね、言うならばその本当の菊の花のお知らせをいただくことならにゃいかんない。これは食べるとじゃない、自分の心の中に咲く花はそれこそ御霊より他に知る人となしと、まあお大師様かなんかおっしゃったとそうですけれども、明明の信心の心の中に信心の喜びの花が咲く、これはもう神様と自分だけしか味わうことのできない、分かることのない境地というものがありがたいのであり、それを目指す、そういうありがたい心に人間の幸せの条件の全てがたろうてくる、言うならばそういう一つのシステムがあるんです。天地の中には自分の心の中に、ね、そういう新人の喜びがです。昨日このサジェの小岩さんが毎朝ましてお前になります、村内で何事かどっか行くようなことがあるときに、先週私は申しました、もう私はそこの金子様に毎日お前をするとか何の楽しみ、もうどうここに温泉に行きたいとも思わん、遊びに行きたいとも思わん、あれを食べたい、これを着たいとも思わん、もうそりゃそこの金子様に行ってまいってなさらんの、ただありがたいばっかり、もうとにかく日に一度です、お参りをさせていただいて、ご記念をいただいて、お話をいただいておるとです、ね、それこそ心の中にね、しびれるような喜びをいただくことができる。もうとにかく人間がです、本当の幸せということは、この喜びを私日に一遍でも一時でも味わわせていただくことじゃなかじゃろうかとこの頃思うち、もうだから私はもっと、いかんでよか、そこを金子様に前せせれてち言ったというお届けがありました。ご記念をいただく、身をいただいておるとです、どっから湧いてくるかわからない、それこそ体がしぶれるような喜びを必ず感じるとこういう、その喜びを持って帰って、それを一日中持ち続けることはできないけれども、一日のうちにそのひとときでもです、そういう喜びに浸れるということを、私は人間の本当の幸福と思う、そこの金子様に参ってなさい、それをおかげいただく、そういうおかげをいただくと言って、村の方たちにも話したというお届けがありました。もう二人で本当に素晴らしく落ちてから言い合ったことでした。その喜びをいよいよ育てていくということ、菊の花、心の中に言うなら菊の花のようなです、 喜びの花が咲くということなんです。それが楽しみなんです。それにおかげをいただける、我が心におかげがあるとおっしゃるのはそういうことなんです。ところがです、新人のまだ素人の時、初めの間はです、そこそ人の入れさんじゃないけれども、新人の菊の花も咲いとるけれども、それは食べたいばっかり、癒やしい心もまた満たしてもらいたいという両方のおかげです。言うならば、おかげも、ね、願う、牙城がよくも願う。場合によっては本当に牙城がよくのことも願うけれどもです。新人の喜びとそれが相まって、新人が進んでいくことになるのです。初めてそういう心で分からせていただくのが、ね、信心する人の誠の信徳を知ら、その誠の信徳の中に生かされておる、または誠の信徳を目の当たりに見たり聞いたりすることができる。昨日のご理解はそこをいただきました、ね、このようにも間違いのない、それこそ奇跡と言わなければおられない、不思議と言わなければおられない働き、そのものがやはりご信徳の表れです。だからそういう間違いのないお働きをいただいておる中に、右と願えば左となり、左と願えば右となるといったようなことがあるけれども、それは神様のご都合であるということを昨日は中心に聞いていただいたでしょう、ね、言うならあの鼓の千鳥掛、ね、それを例えば福岡の西原さんの例をとって話しました。13日帰って、いや神様の願いが成就するというような日にお参りをして、帰りにスピード違反に引っかかった。それから間もなく検察庁の呼びが取ったけれども、体が不自由になられた。そこで病院に入院をされた。そこでまた病院から退院されて、おかげをいただいて行かなければならない。吉野さんに連れて行ってもらって、今日は行くことにしとるからというお願いがあった。そしてここからの帰り道にまたもやネズミ捕りに引っかかったというわけなんです。吉野さんの家内が電話をかけたら、もうすぐお父さんがコロッとして寝ついてしもとるというようなことだったと言うて、その翌日吉野さんの家内がお届けをしております。やっぱそういうのがありますよね。それが当たり前です。おかげをいただきたい、おかげをいただきたい、ね、そのおかげをいただきたいからこそお参りしよると、帰って十三時間のご用をいただいて、帰るだけにスピード違反に引っかかった。またその後にです、そのことの検察庁に呼びができとるから、それ行かなきゃならんから、お願いに来てから帰るにまたもや引っかかったんですから、本当に神様もござらったござらじゃろうかということある気がするわけですよ。けれどもそういう時にこそ新人は大事にしなければいけない。千鳥掛のように鼓のね、千鳥掛、右と願いは左、左と願いは右というような時こそです。それは氏子の真実の心、本当に神様をろがしく思い願っておる、または力を与えてくださる、ね、鼓が千鳥掛になってギュッと真ん中を締め上げた時に初めてそれこそカンカンのような素晴らしい音が出るのです。本当の新人の喜びというものに神様が触れさせたい一心が、そういう右と願えば左となり、左となれば願えば右となるといったようなことはです、神様のご神徳の働きがあればこそそうなのです。だからとにかくありがたいという境地を開いておるご神徳を受けた方たちはみんなそこを通ってきているんです。しかもそこをありがたい、もったいないで通ってきておるんです。だからご神徳に触れることができるんです。そういう例えば右と願いは左となるといったようなこともたくさんあるけれども、ね、昨日は、ね、いろんな例を持って、それこそ、まあ、目を見張るようなというかびっくりするようなおかげ話を2、3させてもらいました。そういう働きのできなさる神様がです。言うならばね、そういうならおかげもくださることのできない神様ではないのだけれども、それよりもっと大きな願いというものがかけられればこそ 締め上げて本当の良い音色も出させたいという神の願いを悟らせてもらうときに、それは困ったことである、難儀なことであるけれども、言うならば叩かれりゃ痛いけれども、ありがたいとお礼を申し上げる心が信心でいう誠の心であります、ね、そこから誠の信徳を分かる、ね、叩かれてそれが誠の信徳であると分かったときに、私は本当の信心がだんだん身についてきよるときだと思うですね。哀楽に参りありがた俗名な言葉ばっかり届くといったようなことで決してないです。昨日も私、四時のご記念を終わってここへ座らせていただいておりましたら、それに滑り込むようにお参りをしてきたのが矢部の後藤さんでした。一人の夫人を導いて参ってきているのです、うん、黒木の町に住んでおられる、今度町会議員現在しておられるそうですが、今度はまた出られる。ところが強力なその相手が同じ村から小さい村なのに、その同じ立候補者が出たわけです。それでその後藤さんのお母さんのいとこにあたる方らしいんですけども、もう長い間です、もうお付き合いもしてなかった。ところがだんだん後藤さんがおかげをいただいてくるようになりましたからです。この頃ご仏事があった時に案内をしたら、もうそれこそもう自分団子供の時しか知らなかったというぐらい、いとこそ近所にも矢部と黒木塚はあんまり離れていないでしょうけどね。けども人間じゃね、こうピッとこう具合よなってくると、やっぱお付き合いがしようなんてまた始まってくる。そういう親子関係があって、金子様信心のありがたいことをその時にその一生懸命いろいろ事件活動をしとった。そしたら昨日その頼って見えて、実はこんな風邪あんたが参るとこん金子様にお願いしてもらえるんじゃろうかということで、あんたおかげいただいた場合あんたが5分遅くなら私はもう山に行っとるとこじゃった。もう用意しちゃった山に行くための、そういうことで、これはおかげいただく場合な、今からすぐ行こうと言うておかげをいただいた。この道に佐田さんのところに寄らせていただいたら、ちょうど教礼会があってありがたいお話をいただいて、そしてここへ来らせていただいたら、あたこじが言うたことも、あんたのがまあ5分遅くなら私はもうこれは立っとるとこじゃったし、言うたことで、おかげいただくばい。その時に、それこそあたこじが25年間ここでお取りさせていただいておるけど、たくさんのお神酒をいただいておるけれどもね、こんなお酒の銘柄のお供えは初めて、ここに日本人のちょうどこっちを受けてから、ここにお供えが置いてあった。それがなんと、刀身という、そのお神酒。それを見せたからもうどげなしろとでんです。この神様のご利益のそのありがたかいことにね、もうそれこそそれで感動しました。ちょっと見てごらん、これあんたのがこれちょっと前にある人がお供え持ってきたって。私もこんな銘柄の酒ってなんて知らなかったがね、刀身というそのおいただいてと言ってから、まあ、帰りましたがですね、哀楽のいわばご神徳の現れです。また後藤さんのです、そういうやむにやまれん次元活動がそういうふうな形によって現れておるのです。素晴らしいと私は思いました、ね、そういう目の当たりにご神徳のその現れを見せていただいたり聞かせていただいたりして、ね、そういう働きの受けられる神様にお願いをして、御人願えば左となり、左と願えば御人となるというようなことが起こるということは、ね、それはね、はっきりは分からないけれども、神様のご都合であることだけはお互い分からねえかんのです。などういうことかというとです、もっと力を与えてくださろう、もっと素晴らしいおかげをくださろうというご都合以外にないということなんだ、ね、そこが分かったときに、私は神様の言うならば誠の神徳を知らぬこととおっしゃるが、誠の神徳が分かった人のいただき方だと思います。そういうご神徳がだんだん身にもついてくる、分かりもすることになってまいりますのですから、欲徳にふけりて身を苦しむというようなことはなくていいでしょうが、牙城がよくは言わんでいいでしょうが、神様の喜んでいただくような心を使っていけばよいでしょうが、ね、だから誠の神徳を知らんから牙城がよくにふけらなければならんのであり、 誠の心得を知らんのだから自分の思いをならんとおかげでないような思い方をして、それこそ猫まやならんようなことにもなってくるのです、ね、だから誠の心得を本当に分かると同時に、自分の身にもいただいていくということの手立て、私は昨日この毎月一回ずつここの整理をするんです。ここに来るのはみんなお願いの手紙とお礼の手紙ばかりですが、その手紙のこんなにたくさん お礼の手紙が来てますよ、ね、みんなあのおかげの泉でおかげをいただいた人たちばっかり遠隔地の方ですから、ね、それこの整理しておりましたらですね、そのおかげの泉のもう何年前でしょうかね、ちょうど五蔵この向こうの五蔵屋が新館ができるという5年の記念祭の正月に私がお話をしておるのがこのおかげの泉になった。ほらこれは30号といってもちょっと開いてちょっとばっかり読み出したらさ、もう本当にね、その間にあのいろいろな要件があったんですけども、そんなことなんかもうとにかく私読みふきりました。もうそれこそ何遍も何遍も昔読んだことでしょうし、あ、ほんのこんなこともあったと思って見てるんです。皆さんどうでしょうか、おかげの泉はそういうように、あの以前のでも一本読んでください。もうまた新たな感動でおかげを受けることができますよ。なるほど、おかげの泉は一遍きりの読み捨ての本ではないということが分かります、ね、これはもう家の宝のようにして取っとかなきゃいけないご本だということが分かります。その中に、その一銭もお金はない、ね、その自分は御本部の御蔵兵の自分でしたから、もう私は御蔵兵の方へ一生懸命になった。それでご神家さん方が5年の記念祭にどうでもと言うて2000万が3000万になる、3000万が5000万といったような計画でです。今から考えると小さい金額です、何年前のここでのここではね。けどその自分としては5000万という金はここでは大金でした、ね、それにです、例えばあの住友銀行とか前言ったら何とか銀行でしたね、九州総合と2軒からで、それこそ買ってくれ買ってくれと言うて2軒の銀行が来たということも不思議ながらです。それをどういう目当てがあるならば払えるかというぐらいにお酒のことは実はわからないのだけれどもです、その自分の総代さん幹部たちがちょうど元日の朝全部幹部の方たちが参ってきておりました。朝のご記念に委員長をはじめ、あの正木さん幹部の方たちが参ってきておった、ね、夕べもほとんど遅う除夜祭ですから、除夜祭にもみんな参ってきていっぺん帰って、そしてまた福岡あたりから遠方からみんな参ってきておった。それは例えば今年はそういうご造営というような大願があるので、そのことの成就のことのためにみんながいかに打ち込んどったかということが分かるです。そして朝のご記念をいただいてまた帰ってから元旦祭に出てきておるという話をしておるんです。そういう言うならばね、新刊の言うならば西脇殿のご造営ということよりもまず新人の造営ということにみんなが思いを寄せておったかということが分かるという話がしてあります、ね、その内容に吉井の熊谷さんのことが出ております。受賞戦の朝、親先生が今夜は玉くじがあるけん出てこねえけんばい、あの玉くじがあるばいとおっしゃった。もうその日は何かとても手の離されないことがあったから、その晩はご無礼しようと思ったけれども、玉くじがあるならと言うてもうちをそれこそ抜けつくぐつ隠れるようにしていろんなお手伝いがあっておりましたから、その出てきて夕野菜をいただいたところが実際男の総代さん方ばかりだった、いわば嘘になったけれども、熊谷さんが言っておられることは、神様はね、嘘を言うてでも本当なことをさせなさると喜んでおられるところがお話の中に出ておるんです。それから10歳に参ってきてから、若人衆が、熊谷さん 明日の朝は青年会がご本部参拝するから、お初をベトランチ早く持ってきてもらうね、よしゃけさ、それでもうその晩は帰ってからですから、もうほとんど夜通しちゃったから、どうして元旦祭におかけいただかんならんけん、今朝だけは朝のご近所をご無礼しようと思っとったね。というのは若人生が朝から青年会がご本部参拝すると言われたから、これもうお初ごとん遅れてならんからと言うて、もう寝らんようにしてお参りをしてからお初を持ってきたら、うん、夕方からじゃったちゅう。神様はそういうふうに若人衆の頭の中に間違わせたり、親人衆が嘘のように嘘を言うてからでも本当のことをさせなさることがありがたいというお届けがこの話の中に出てね。あとでここ辺のところを信じさせていただくものは分からねえかん。神様がいかに本当のことをさせようとなさる働きがあっておるかということなんです。それには誠の信徳を分からしたいかなん、そして言うならば、あたくちゃんなら予言のようなことを言っておる。な、五千万もかかるここに根ができる、その言うならばお金がです、僧侶さん方に言っておる、あなた方が払うのじゃない、神様が払うてくださるのだから、言うならば心配はいらんという意味のことを言っておりましたが、その通り5年間で銀行と約束してお払いをさせていただくのが2年半で済んでしまっておるという事実なんです、ね、あと私はそういうその自分の信心を改めて読ませていただいて、もう本当に感動いたしました。神様は言うならば自分の心を分からせたい、それはどういうことかというとですね、ご神を大するということは神様の心が分かってお心にそうということなんです。だから神様は自分のこの燃えるようなたぎるようなおじこかわゆいとその一年の心をおじこに分からせたいという働きの中にはです、場合には痛い思いをさせてからでも、嘘を言うてでも間違わせてからでも、それをそういう働きがあるということを言うなら、あらかじめお互いが知っておかなければいけない。そして自分たちにそういうような場合には、これほどのおかげのいただけれる神様だから、これは神様のご都合に違いはないと確信することができる。寝つくこといらんわ、帰って元気が出るということになるのです。そしてなそこの小山さんじゃないけれどもです、近一日例えば自分の心の中にです、今まで買って味わったことのない信心しなければいただけないところのです、新人の喜びというものがです、ね、だんだん育っていくとするならばです、欲得にふけることもいらなければです、拝みをそのために苦しめることもいらないほどしの、言うならありがたい世界に住むことができるということでございます。ここでは皆さんが日々です、ね、神様の本当に一部一流間違いないなという働きの中にあるということを確信していただきたい。そして右と願って左であっても神様の一部一部の間違いのない働きがそう現れておるんだと確信していただきたいと思いますね。